おっさんラジオへようこそ。 MC の伊藤酒です。この番組はおっさんクラブが提供するウェブラジオ番組となっております。前半は無料枠、後半はファンティアのおつファンクラブボイス系プラン B 支援者にのみ聞いていただける有料枠です。もしボイス系プラン B に参加してないよという方はぜひ参加をお願いします。主におっさんクラブの作品に出演している声優陣が MC を担当することになります。毎月誰が MC を担当するのかはその時の都合次第ということになります。今月は私伊藤酒が MC をやらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、というわけで改めて、伊藤酒です。よろしくお願いします。いやおっさんラジオボリューム22、というわけで22回目の MC をですね、やらせていただくことになりました。今回がですね、僕が MC を担当するのが、2回目ということで、はい、舞い戻ってまいりました。皆さんいかがお過ごしですかね。前回僕がラジオやったのが去年なんで、まあ、数ヶ月ぶりということでございますけれども、はい、皆さん何か変わったことありますか。まあもうですね、4月を迎えて5月6月と、新生活がスタートする中、やっぱりですね、新しい出会いとか新しく始めたりすることがあるかと思うんですけれども、そんな中ですね、伊藤酒私事なんですけれども、ジムに通い始めましたね。また筋肉の話で申し訳ないんですけれども、はい、もう伊藤酒といえばですね、あの筋トレっていうことでも紐付けて覚えといていただいていいです。はい、まあまああのジムの話なんですけれどもね、前からですね、お家でダンベル買って自宅でできる筋トレっていうのはやってたんですけれども、まあやっぱりどうしてもですね、家でやれることっていうのは限界があったりしてですね、ちょっともうそろそろジムに通わないとこれはきついなと、これ以上ちょっとトレーニングもちょっとね、細かいところとか、あと有酸素運動がですね、僕実は大嫌いで、ジョギングとかできないたちなんですよね。でそれを解消するためにですね、ジムのランニングマシンって、あれ今結構テレビついてるんですよ。でテレビ見ながらとかそれだったらまだできるんですけども、僕どうしてもですね、外に出てもうただ走るだけ、走ってるだけっていうのがどうしてもちょっとなんかですね、ちょっとできないんですよね。だからこそジムに通って有酸素運動もしっかりして、脂肪を落として筋肉をつける、この理想の体を目指すためにですね、私ジム通いを始めました。はい、まあとは言ってもですね、5月頭に入会したばっかりで、まあ、まだまだ全然ですね、これからどんどんどんどん肉体改造していこうかなっていうところなんですけども、はい、皆さんジム通ったことってありますかね。ジムっていっぱいいっぱいいろんなものがあると思うんですけれども、皆さんが想像してるジムっていうのはおそらくですね、スポーツクラブ系だと思うんです。トレーナーが常にいて、でマシンジムもあれば、ヨガとかできるスタジオもあったりして、でプールとか大きいお風呂があるようなところもあるんですけれども、ね、そういうところだとやっぱどうしてもですね、会費っていうのがですね、お高くなっちゃうんですよ ね。僕も一時期そういう大きいところ通ってたんですけども、どうしてもやれロッカー代だ、タオルレンタル代だってなったら月々1万円超えたりとか結構あったんですけども、ね、僕が今通ってるのは24時間フィットネス系のマシンジムでして、まあ、そこはですね、24時間いつでも入っていいんですね。で、まあ、トレーナーもいるっちゃいるんですけども、まあ、深夜帯には誰もいなかったりとか、ね。まあ、ただ、ヨガとかそういったのはできないんですね。トレーニングマシンと、あとフリーウェイト、ダンベルとかバーベルとかですね。それ系がメインのジムになるんで、まあ、基本的には自分でフラーって行って、でそこでえいやえいやって自分の好きなトレーニングをしてフラーってシャワー浴びて帰るみたいな感じなんですね。これの何がいいって、まあ、やっぱり24時間やってるっていうことで、まあ、自分の空いた時間、好きな時間にいつでも行けるっていうのがやっぱ一番いいですよね。 はい、あとですね、24時間フィットネス系の一番の長所としてですね、一度入会すると、そこの入会した支店だけじゃなくて他の系列店どこでも入れるんですよ。これが地味にですね、すごくいいなって思って、はい、あの僕が今入会したジムってちょっと家からは遠いんですよね。で、近々6月頭ぐらいにですね、住んでる家の近所の駅近にですね、どうやらできるらしいと、はい、ちょっと先の話になるんで、もう我慢できないっていうことで、あ、もう我慢できないよっていうことでですね、先にちょっと遠い方のジムに入会したということなんですね。ここまで喋っといて、あの筋トレに興味ない人ほんとごめんなさいね。もうオープニングからして伊藤酒なんか筋トレの話しかしないから、なんか嫌って思われたら本当申し訳ないっていう気持ちでいっぱいいっぱいになっちゃいますね。でもそんな僕を嫌いにならないでください。僕はみんなのことが大好きです。はい、露骨な媚びを打ったところで、あと後半にはですね、前回もやりました、一人ぼっちのボイスドラマ、はい、これも、収録しておりますので、ぜひぜひ有料枠の方になっちゃうんですけどもね、聞いていただきたいと思います。はい、ではちょっと長々と喋っちゃいましたけども、今回のおっさんラジオ伊藤酒でお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いします。
とある会社の取締役、三倉隆起と三倉智樹、二人は父親である社長に結婚しないと後を継がせないと言いつけられる。そこで二人が選んだのは、しがない事務員のあなただった。どちらと結婚するか選べと告げられた彼女は、人生で一番長い6日間を過ごすこととなる。おじさまキューブスイートルーム、どちらを選んでも愛はない。お前はただの道具なのだから。
お便りボード。このコーナーはおっさんクラブ宛てにいただいた作品の感想などをご紹介させていただくコーナーです。はい、というわけで早速ですね、いただいたお便りを読んでいきたいと思います。ラジオフォームへの投稿ですと、はい、匿名さんから、人形大好きおじさま、お帰りなさい。はい、ただいま、人形大好きおじさんだよ。5月の新作に名前があったので、今度はどんな変態さんだろうとワクテカしてますというわけですね。あ、匿名さんありがとうございます。人形大好きおじさま、はい、前作のですね、おもちゃ箱で、あの人形さん、ま、美人なお姉さんをですね、オークションで競り落としてお人形さんとして愛しちゃうっていう、あの偏った思考をお持ちの素敵おじさまをですね、前作やらせていただいてました。いやー、本当ですね、あの今度はどんな変態さんだろうかっていうことなんですけどもね、まあ、あの安心してください、変態です。はい、いや、僕自身はですね、変態とは真反対のですね、超真人間なんで、毎回役作りがですね、難航しちゃうのが申し訳ないなって思うんですけどもね、やっぱり真人間なんで、変態の気持ちっていうのを理解するのに時間がかかっちゃうんですよね。いや、真人間だとこういう時困るなーなんつってね。というわけでですね、まあ、次回の新作もですね、僕頑張ってますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。はい、応援よろしくお願いします。はい、そうしましたら、お次のお便りいきます。はい、続きまして、こちら読み方はマッドキャットさんで合ってますかね？間違ってたらごめんなさい、後で怒られます。マッドキャットさんから、こんにちは。はい、こんにちは。おもちゃ箱の鍵を聞きました。ありがとうございます。お人形さんとしてヒロインを大事にしてくれるおじさまが好みです。大事にしますよ。あんな風に大事にしてもらえたらいいなと思いました。伊藤酒さんは大事にしたいですか？されたいですか？はは、なるほどね。 いい質問だ。はい、これ大事にしたいかされたいかっていうことなんですけど、いや僕はですね、欲張りっちゃ欲張りなんですけども、大事にしたいし大事にされたい、はい、どっちも、どっちも欲しいみたいなね。はい、なんていうんですかね、どっちかだけっていうのがやっぱ僕的にはですね、相手に申し訳ないなって思ったりもするんですよ。なんでギブアンドテイクっていうんですか、持ちつ持たれつっていうんですかね、そりゃね、僕だってですね、大事にされたいっていうか、まあ甘えたいみたいなですね、そんな時もあるわけなんですよ。いい年して何言ってんだみたいな感じなんですけれども、でもまあどっちかっていうと、僕的には大事にしたいっていう方の比重の方が大きいですかね。僕自身がですね、気使う方なんで、相手にですね、はい、なんで結果ちょっと大事にしたい側に比重が置かれてしまうかなって思います。こんな感じですけれどもね、マットキャットさん、僕はどちらかといえば、じゃあ大事にしたい方ということでお納めください。さあ、じゃあ次行ってみましょうかね。続きまして、タチロ R さんから、はじめまして。はい、はじめまして。おもちゃ箱の鍵すごく好きです。ありがとうございます。おじさんとおいっ子という年の差コンビから取り合われるのもいいし、自分がどちらかというと2人を手玉に取るみたいなところがあるのも好みでした。伊藤酒さんはヒロインみたいなテクニシャンな女の子は好きですか？
大好きです。はい、テクニシャンな女の子大好きです。
いや、ていうかですね、むしろ嫌いな男性いるんですかね。ね、いやー、ほんとこれちょっと突っ込んだところまでお話ししてみたかったんですけども、ちょっとですね、お偉いさんからですね、 R18 にならない程度でお答えくださいって言われちゃってるので、差し障りない、当たり障りない、はい、全年齢な感じでお答えしていきたいなと思います。とはいえですね、この質問に全年齢な感じで答えるっていうのもなかなか、難しいなっては思うんですけれども、そうですね、先ほどのですね、マッドキャットさんの質問の大事にしたいされたいにちょっと重なる部分もあるんですけれども、高一おじさんもそうだったんですけど、されっぱなし、任せっぱなしっていうのはあんまりね、僕的にはあまり好きくない感じなんで、そうですね、R18 にならない程度で答えると、防御と攻撃が交互に繰り返される感じみたいなのが好きです。これ大丈夫ですかね？やばかったらカットしといてください。やばくなかったらそのまま使ってください。はい。さ、じゃあ気を取り直してね、次行きましょうかね、次ね。はい。販売サイトのレビューより、メロンさんから、おもちゃ箱1から3の全シリーズにレビューを書いていただいてるってことなんですね。いや、すごい、ありがとうございます。いや、本当嬉しいっす急に体育会系みたいな語尾ついちゃった。じゃあ早速ですね、行きましょうね。はい、1のレビュー、甥っ子役の杉山さん目当てで購入しました。おじ役の伊藤酒さんはこの作品で初めて声聞きましたが、声素敵ですね。キャラと声に合っていて、つい浮気しそうになりました。変態なおじさんも甥のゆずるさんもどちらもニヤニヤさせてもらいました。はい、というわけですね。いや、記念すべきですね、おもちゃ箱1作目、僕がですね、伊藤酒がですね、おっさんクラブさんの作品に、メインで深く携わらせていただいたのがですね、こちらのおもちゃ箱なんで、この作品でですね、初めて皆さんのお耳にですね、僕のお声が届く瞬間だったんですけれども、やっぱりですね、こう言ってもらえると、すごく役者 冥利に、声優冥利に尽きると言いますか、本当にこういう時はですね、続けててよかったなって思う瞬間でもあるんですけれども、やっぱり杉山さんね、杉山純さんは素敵なお声とお芝居されてるんで、やっぱり女性の方はですね、杉山さん目当てで購入されるっていうところで、そこでですね、ポットでの伊藤酒がなんじゃこいつと、伊藤酒ってどんなふざけた名前しとんねんみたいなね、まあふざけた感じでつけたんで、それ合ってるんですけどもね、まあそんな伊藤酒がですね、ポーンと喋ったところでですね、そこでね、素敵だなって思っていただいたり、しかもですね、浮気しそうになっちゃったってね、もうぜひ浮気してください、こっち来てくださいね、まあそんな風に感想をいただけたっていうのはもうすごくありがたい話なんで、いや本当にありがたいと思います。では続きましてですね、2のレビュー、 2?2? まあどっちでもいいか、2のレビュー、高一おじさまにハマってます。あ、ついにハマっていただいた、ありがとうございます。変態キャラ好きな人にはすごく聞いてもらいたいです。ハマると思います。おいっ子のゆずるさんはすごく可愛らしいですね。特にすぐに行く時が可愛らしいです。年上に可愛らしいとは失礼ですが、可愛らしいです。とても声はかっこいいですよ。おじさまは大人で変態で、ゆずるさんはとても可愛らしい。はい、というわけでですね、2のレビューも、メロンさんからいただいてありがとうございます。まあ別に間違っちゃいないんでいいんですけども、僕の小一おじさまにだけ逐一変態ってつくの、これ何なんですかね。ね、いや言ってしまえばですよ、甥っ子のゆずるくんだって、これおじさんの買った女が欲しいからちょうだいっつってダダこねて奪い取りに来てるド変態ですよ。ゆずるさんはとても可愛らしい、おじさまは大人で変態。大人でいいじゃないですか。ねえ、まあ、もちろんですね、変態であるということは重々承知しております。そこはですね、一切の否定の余地はございませんけれども、ね、ほら、かっこいいとか渋いとか、そういう形容詞いっぱいあるでしょ？その日本の美しい形容詞多々ある中、変態選んだメロンさん、あなたとてもわかってる、ありがとうございますはい、茶番終わり。はい、じゃあ次行きましょうね、次ね。はいはいはい、続きましてじゃあ3のレビュー、今回でラストですね。ゆずるさんは相変わらず可愛らしく、声はかっこいいですよ。高一おじさまは変態だなと思いました。はい、またいただきました、変態どうもありがとうございます。メロンさんね、ねえ、ゆずるさんは相変わらず可愛らしく、でしかもかっこ声はかっこいいですよってすごいフォローをいただいた後にですね、高一おじさまは変態だなと思いました、一言変態だなと思いました。これ褒められてるってことでいいんですよね。僕喜んでいいんですよね、これね。うん、僕は変態っていうのは褒め言葉だと思ってる口なんで喜びますよ。はい、すごく喜びます。はい、うん、ただこれ絶対狙ってるでしょ、小一おじさま変態って、ゆずるさんは相変わらず可愛らしくって、なんだこの差は。伊藤酒だってね、変態以外の褒められ方されたいんだぞ、なんて言ってますけれどもね。まあこうやって、初めて、まあ、メロンさんにとっては伊藤酒初めて聞いたっていうのに、こんなにですね、変態だと、素敵な変態だと、大人で素敵で変態ですごいと言っていただけるのはですね、もう本当ありがたいお話なんで、ここはですね、重ね重ねお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。次の作品もですね、頑張って、変態やってるんで、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
俺はあの日ほんの軽い気持ちでこの地検へと赴いた。だがこんなことになるなんて。おじさまキューブキムの。
やめてくれ、やめてくれ、もうやめてくれ。
その1、その2、好評リリース中。
我が輩はコーナーである。名前はまだない。
このコーナーは伊藤酒が与えられたお題に沿ってフリートークをしたり何かやらされるコーナーです。はい、これがですね、毎回どんなお題が来るのかなってドキドキドキドキしながらですね、原稿を頂戴してるんですけれども、さあ今回ははてさて一体どんなお題がですね僕に課せられていくのか。はい、じゃあ早速ですね、お題その1から読んでみたいと思います。お題その1。さて今月完成予定となっている新シリーズスイートルーム1日目ですが、物語のあらすじと役どころについて教えてください。はい、早速来ましたね、次回僕が出る新シリーズスイートルーム、はい、そうですね、こちら、まあ、物語とあらすじ、まあ、今お答えできる範囲で申し上げますと、まあ、僕ともう一方がですね、まあ、兄弟なんですね、はい、でとある会社、まあ、会社といっても結構大きい大会社のですね、まあ、跡取り息子で、父親が社長で、まあ、その下の取締役っていうところで、僕と、もう一方の役者さんが演じる、兄弟が主役となっております。でこの兄弟がですね、父親からですね、先に結婚した方にですね社長を譲ると言われまして、あ、これは大変だと。で何が大変かっていうと、まあ、この兄弟二人が揃いも揃って毒図人間なんですね。あの女を女と思ってない的な、女なんて金を見せたら尻尾を振るようなやつばっかりだみたいなね、まあ金持ちであるがゆえのひねくれちゃった感じの、こじらしちゃった感じのおっさん二人がですね、結婚するにあたってじゃあ誰を選ぼうかなっていうところで白羽の矢が立ったのがですね、同じ会社内にいる、平平凡凡な事務局の女性社員、はい、でしかもですね、ここまで喋っていいのかどうかわかんないですけど、まあ要はバレンタインの時に自分にチョコをくれなかったからっていうのが選んだ理由なんですよね。なんじゃそりゃって思うでしょ。まあまあまあ、まあ、その辺の深い詳しい理由についてはですね、ぜひぜひ本編を聞いていただければとは思うんですけれども、チョコくれなかったから結婚しろ、端的に言うとこれですね。意味わかんないでしょ。僕も今何言ってっか意味わかんないですね。はい、じゃあ役どころですね、まあ、役どころについてっていうところなんですけども、まあ、この兄弟2人結構面白いのがですね、弟が、まあ、ちょっと真面目系な感じなんですよね。まあ根は毒図なんですけれども、で僕がやらせていただいている役っていうのが、これがですね、まあ、なんて言うんですかね、まあ悪いおじさまっていうんですかね、いたずら心あるお茶目なおじさまっていうんですかね、結構高一やってた時はどっちかっていうと堅物って言いますか、ちょっと硬い感じだったんですけれども、今回全然逆なんですよね。どっちかっていうとこうヘラヘラしてるというか、ちょっとおちゃらけた軽い感じがあるようなおじさまで、今回もすごく楽しい役なんで、これも本当に楽しんでやらせていただいてます。はい、じゃあぜひぜひですね、まあこのスイートルーム1日目も聞いていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。